FM カンボジアクレイディチョンマイレディオーダーチョチョチョイ。このチャンネルはクレイジーズキンがカンボジアプノンペン在住を楽しみながらゴミスクワットをしスラムの子供たちの学校屋台学校応援しつつ日本生まれのキャラクタークリプト忍者をカンボジアでも流行らせたろうやないかいという動きを通じて面白おかしく喋っていくチャンネルです。おはようございます。今日は日本撮りです。まあね、カンボジアに帰ってきて3、4日目なんですけど、昨日屋台スクールにも行ってきました。久々に屋台スクールの方の、まあ、スラムの子どもたちのね学校屋台スクール、イスラム文化由来の、ボートピープルですね、土地を持てないので船で暮らしているそういったスラム街といいますか、貧しい人たちのための学校、子どもたちの学校屋台スクールっていうところのお手伝いに行ってます。自分が立ち上げたわけではないんですけど、それが結構できるぐらいの時から手伝ってたというか、手伝ってたっていうか顔出してただけなんですけどね、まあ、そういうその屋台学校に久々に行ってきましたということで、でまあもしこのチャンネルをずっと聞いてくれてる人がいればあれなんですけど、子供たちがね15人ぐらい消えたって時があったんですよ。消えたっていうか来れなくなったという時があって、でなんで来れなくなったかっていうと、働いていたセキュリティのおっちゃんがいたんですが、そのおっちゃんがあまりにも粗相がひどいからクビにしたんですよね。そのクビにしたら逆恨みで子供たち15人ぐらいをまとめて、じゃあもう学校行かせねえとか言い出したわけですよ。でこっちとしてはその親の同意書みたいなそういったものがなければ、それは無理やり子供を預かることはもちろん初めからしてませんし、その許可がね一方的に取り消されたって言うんだったら、その子供らを受け入れるわけにはいかないっていうか、同意書があって初めてという話になるんで、でまあそのおっちゃんが別に大家族でね15人の子供を持ってるとかじゃないんですけど、何なんだろうね、何の影響力なのか、とにかく15人の子供たちを行かせないようにする、その同意書を取り消すというそういう暴挙に出たんですよね。で子供たちが15人ぐらい減ってたんですが、で自分が日本に帰ってる間にその子供たちがね戻ってきたんですよ。その親父、頭のちょっとおかしい親父が、詫びを入れてきて、子供たちは関係ないので、あの学校に行かせてやってくれというような話になり、復帰したんですね子供たちね。で昨日久しぶりにその子供たちに会ってきて、すごい楽しかった、懐かしかった、騒がしかったそう、消えた15人はね、すごいやんちゃなやつらだったんですよね。だから彼らが消えた後の学校っていうのは非常におとなしかったっていうかね、静かになってましたね。あと年齢が下がりましたからっていうのがあって、でも戻ってきて年齢もまた平均年齢もね上がって、パワフルな子供たちに戻ってましたねやっぱりこう暴れてるやつがいると他も暴れるっていうことになるんで、パワフルに戻ってましたね。懐かしい顔ぶれで非常に何でしょうね、感慨深いじゃないんですけど、懐かしくてすごく良かったです。はい。でその中でまあ気づいたこと2つというかあったんで喋ろうかなということなんですけど、子供のね何歳ぐらい、幼稚園児ぐらいかな、小1ぐらいのね女の子がね、まあ食べてるんですけど、もう昼飯をね、昼飯を食べてる時にそれを皿の外の机に落としたんですよね。その机に落としたやつを捨てに行ったんですよ。と思って、いやいいんだけどっていうか、普段ね手洗ったりしなさいとか、机拭いてからしなさいとか、机の上に足でね裸足で上がるんじゃないと汚いだろうと、まあ、そういう話をしているので、一つは衛生観念がついたんかなってっていう気持ちもあるけれども、机に落ちたものぐらいね食べたらええやないかいという気持ちもあるんですよ。で実際自分はカンボジアに来て衛生関連のなんだろうな、もともとそんな高い方じゃないですけど、より幅が広くなったというか、床に落ちたものとか全然自分は食べれるようになったし、食べたって腹壊さないですよ。なんかお腹壊すから食べちゃダメって言われた記憶があるんですよ、ちっちゃい頃。だけど実際食べてみたら、そんな乾いた床なら全然なんてことはない。それは水たまりに落ちたもんとかは食べませんけど、別に乾いたところに落ちたなんかなんだろう、じゃあ例えばフライドポテトとかを食べて歩いてて、まあ食べて歩いてる時点で行儀が悪いと言われればまあそれまでなんですがまあよくある風景の一つに自分もなろうというね、業に行っては業に従えと、まあ 都合のいいように使いますが、まあ、それでフライドポテトとかを歩きながら食べてて床に落としたとしましょう。ほんなら目につく砂をパパって払ったらもう全然食べれますよね。自分は何の問題もない。ただ別に人に食べろと強要することもないですけどね。自分は食べれるようになったって感じで、そんな中で子供が机に落としたものを捨てに行ったっていう時に複雑な感情になったっていう話ですね。どっちが正解なんだろうね。日本の学校とかだったら机に落としたものとかを食べるのは、まあ、下品だとかなんだとか、腹壊すとかも言うと思うけど、実際問題腹は壊さんはずだしね。で何が正解なのかなってね思うんですよ。で、まあ、日本の机とカンボジアの机って考えたらカンボジアの机の方が圧倒的に汚ねえですけど、汚ねえですけどそれでも壊さねえしな別にって自分は思ったりね。でもまあ衛生観念の低い生活を送っている彼らなので、その衛生観念が身についてきたみたいなことは喜んでもいいのかなとはね。なんかどっちなんだいみたいなどっちなんだいって思ったっていう話がまあ一つと、であとはそれ食べ終わって、洗うんですよね食器を。でカムリって子がね、あのむちゃくちゃ効率的に洗ってて、シンクが2つあるんだけど片方の方に洗ってないのを入れて、で片方の方は、洗った後のものを入れて、でまとめてすすいでっていうねのすげえと思って、でどんどん見てたらそのまま、ね、終わった後シンクも掃除してたし、ゴミの溜まってるゴミ受けみたいなところも取り出して掃除してたんですよね。すげえなと思って、でよくよく話を聞いたら、お母さんが皿洗いの仕事を始めたんですって。でそこに手伝いに行ってる、行かされてる、行かざるを得ない、まあ、そういう状況でとにかく皿洗いの手伝いをしてるんですって、お母さんの仕事の。だからそこでプロのやり方を学んできてて、まだ何歳ぐらい、まだ小学2、3年に見えるけど、見えるってことは5、6年かもしれない。まあ、体はね、栄養が足りてないんでみんな小さいですよね。ちょっと正確に年わからないですけど、カムリ、すげえなと思って。でカムリってもともと一つのことにすごい集中する子だったんですよね。でその来れなくなった15人の中にカムリも含まれてたんですけど、来れるようになってよかったって感じなんですけど、また状況がいろいろこう変わったりしながらで、お母さんの皿洗いの仕事をね手伝うことになってて、午前はで日曜なんで昨日はいたんですけどって感じでね。彼はもともといた時からすごい集中力を発揮する子だったんで、将来は学者になるなんつってまあこっちが勝手に盛り上がってるだけというかねあれなんですけど、まあ、本人は別に学者が何かって別に分かってはいないとは思うんですけどね。まあ、そんな風な話がネタでも何でも出るぐらい、こう勉強とかにねずっとなんか他が周り暴れてクリーム投げしてても一人だけずっと勉強してるような、なんかそういうようなタイプのね子でね。でこのまま行くと皿洗いのプロになりますねうん、皿洗いのプロも悪くはないんだけどね、というね、まあそういうことなんですよね。状況が状況というか、教育を受けれてなかったという状況なので、みんな平均すればもちろん能力は低いです、低いですけど、そういう特性もあるんですよね。みんながみんな勉強好きじゃないし、あと運動神経めちゃくちゃいいやつはめちゃくちゃいいし、こう別に機会さえあればチャンスさえあれば教育さえあればという、そういうのをねまた感じたシーンでしたね。で、あの頭の良さだからすぐにプロになるだろうなと、皿洗いのプロにすぐなるだろうなと思ったっていう、まあ、そういう2つのことを昨日久々の屋台スクールで感じて帰ってきたということで、でまあそんなこんなの日本撮りなんですけど、今ね座って話してるんですよね。でさっきの1本目のやつも自宅で座って話してるんですよね。今は街中のベンチで座って話してるんですけど、あもちろん本体は隠してますよ。本体は隠した状態でワイヤレスマイクでね喋ってるんですけど、座りながら喋ると全然なんか話のテンポが良くないなとかって思うんですよね。歩きながら喋るのがいっちゃんいい気がする。なんか脳が高速回転してるようなイメージなのかな。 なんかいろいろ気をつけながらね歩かないとカンボジアの道歩く危ないんですけど、そんなこんなでなんか脳の回転スピードが上がってそのまま喋ってるとなんかいいみたいなことを感じたり自分ではしてるんですけど、座って喋ってる方が話がまとまってるのかな、ちょっとわかんないですけどまあまあまあ、まあ、そんなこんなのクレイジーレディオでございました。それじゃあまたこれからカフェ行ってね、張り切って AI の勉強していきたいと思います。それでは皆さんまた次のクレイジーレディオでお会いしましょう。バイバイ。